Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, verse 8.
ルカの福音書8章8節を開けてください。
Still other seed fell on good soil. It came up and yielded a crop, 100 times more than what was sown. When he said this, he called out, Whoever has ears to hear, let them hear.
また別の種は、良い地に落ち、生え出て、百倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさい、と叫ばれた。
The title of today's message is The Parable of the Sower, Part 4, Good Soil and Hearing God's Word.
今日のメッセージのタイトルは、種をまく人のたとえ、そのパート4になります。副題は、良い土と神の言葉を聞く耳。良い土と神の言葉を聞く耳です。
Today we come to the fourth part of the series of the of messages on the parable of the sower.
今日はイエスがされた種をまく人の例え話のメッセージから、そのパート4になります。
Maybe some of you are already familiar with this parable.
皆さんの中にはこの話をよくご存知の方がいらっしゃると思います。
Maybe you learned about it in Sunday school, Bible study, or another church.
日曜学校や聖書の学び会または他の教会で学ばれたことと思います。
Some of you, on the other hand, might be looking at this parable for the first time.
一方で全く初めて聞くという方もいらっしゃると思います。
Whatever the case, I hope that as we examine this parable together, God will reveal many useful spiritual truths that you can apply to your life.
いずれにしても、この例え話を調べていくことで、神様がお一人お一人の生活に役立つたくさんの霊的真実を示してくださると私は期待しています。
In the first part of this series, we looked at the setting of where Jesus told this parable.
このシリーズ第1回目で、イエスがこの例え話をされた背景について見ました。
Firstly, we noted that a crowd had gathered around Jesus while he was journeying between two places.
まず、イエスは2つの地点の間を旅しておられた時、大勢の人の群れがイエスの周りに集まってきたという背景でした。
We saw how Jesus made the most of the opportunity given to teach people God's word, and we should make the most of the opportunities given to us.
そして、どのようにイエスがその機会、チャンスを人々に神の言葉を教えるために最大限活用されたかを見ました。この私たちも機会が巡ってきたとき、それを最大限生かすということが大事です。
Secondly, we examined how Jesus' fame had spread because of the things that he did and said.
二つ目に、イエスの名声が広まったというのは、イエスがされたこと、話したことによるあくまでも結果だったということです。
Jesus didn't seek to be famous, rather to do the will of God, but in doing so, it got people's attention.
有名になることを求めたのではなく、神の御心を行うことを求めた結果が人の注意を引くことになるのです。
In the same way, we shouldn't seek to make ourselves popular or famous, but rather to follow God's will.
ですから、この私たちについても、自分の人気や名声を求めるのではなく、まず何よりも 神の御心に従って生きていくということなのです。
Thirdly, we looked at how Jesus made people think about what he said.
三つ目は、イエスがご自分の話をどう人々に考えさせたかということでした。
He wasn't just giving them information, rather he was giving people things to meditate on.
イエスは人々にただ情報を与えたわけではなく、人々に考えさせられたのです。
Unfortunately, many people misinterpreted what he said because they held to false assumptions about what the Messiah would do.
残念なことに、多くの人が救い主について間違った想定をしていたため、イエスの話を間違って解釈したのです。
We also need to examine ourselves because if we hold to false assumptions, we can lose sight of what God is doing around us.
私たちも自分が間違った想定、推測をしていないか、自分を吟味してみることは大切なことで、もしもそうなら、自分の周りで神が働かれていることが目に映ってはいないんです。
In the second part of this series, we looked at a sower, a path, and some birds.
そして第2回目は種をまく人とあぜ道と鳥という内容を見ていきました。
Firstly, we noted how Jesus spoke to his audience about things familiar with them, and that he would say a different parable in today's context.
まずイエスは誰もが知っていることを例え話にされたということでした。そしてもし今日イエスが話されるとしたら違う例え話になるということです。
We need to speak the gospel to others with words familiar to them and not obscure it with religious jargon or ceremonies that they don't understand.
私たちにあっても人がよく知っている言葉で福音を伝えるようにすることが大事で、知らない宗教言語や慣例で福音を分かりにくくすべきではないのです。
Secondly, we examine what the path might haveMeant to those people, referring to Old Testament scriptures that they probably were familiar with.
二つ目に、人々にとってあぜ道が何を意味するのか、当時人々が知っていたと思われる旧約の内容に照らし合わせて見ていきました。
There is a clear metaphor from the Old Testament to hard ground, equating to the hardness of people's hearts.
人が歩いて固められてできるあぜ道というのがありますが、このあぜ道は人の固くなな心を指す隠喩なんです。
Only God can soften people's hearts if we allow Him to.
人の固くなな心は神様だけが柔らかくすることができるんですね。
The harder the heart, the more painful the process of softening can be.
心が固くなで固ければ固いほど柔らかくされる痛みも大きくなります。
Thirdly, we saw how crushed was the consequences of a nation's sin in the Old Testament.
三つ目に踏みつけられるという意味ですが、これは旧約聖書においては国民の罪がもたらす結果を指すということでした。
We noted that this state of being crushed is not a point of no return, but one that God does redeem His people from.
踏みつけられる、つまり罪がもたらす結果ですが、この状態はもう立ち返ることが不可能な状態ではなく、まだ神が救える状態です。
We noted that it is better to repent earlier because the longer you leave it, the worse the consequences of sin become.
人は悔い改めて神に立ち返ることを伸ばせば伸ばすほど、罪がもたらす結果の状態は悪くなってしまいます。
Fourthly, we notedFourthly, we examine the warning of being devoured. That is the final consequence of not repenting from sin.
四つ目は、罪を悔い改められなかった最終の結果である、食い尽くされるという警告についてでした。
When a person's heart is so hardened to God that the sin completely devours them.
神様に対する心があまりに固くなで固いと、自分の罪に食い尽くされるということでした。
We should heed this warning and turn back to God before it's too late.
私たちはこの神様の警告を心に留めて、遅すぎないうちに神に立ち返ることが大事です。
In the third part of this series, we looked at rocks and thorns.
先々週第3回目では岩と茨について見ていきました。
Firstly, we noted that the rocky ground is beneath the surface of the soil.
ここでの岩というのは土の表面の下が岩になっている土地のことです。
That until the soil is plowed, the rocks remain hidden.
耕してみるまでは岩の部分は隠れているのです。
We often can't tell the condition of other people's hearts at first glance. Only God knows.
実は人の心の状態もこれと同じで、はためにすぐに分かるものではなく、神だけに分かるものです。
He has also promised to change people who have hearts of stone and give them hearts of flesh through the power of His Holy Spirit.
神様はどんなに石のような心を持つ人でも、聖霊の力によって肉の心へと変えられると約束されているのです。
We need to be obedient to God to sow the seed and let the Holy Spirit do the work.
神が約束されているのですから、私たちは神様に従って種をまき、神様の聖霊様に働いてもらうのです。
Secondly, in a land dependent on rainfall alone to water it,Rocky ground cannot hold enough moisture to sustain life long enough for it to bear fruit.
二つ目に、水の供給源を雨だけに頼る土地では、岩の土地、岩盤だと実がなるまで十分に水分を維持することはできません。
Without the Holy Spirit, our hearts can't hold the moisture to sustain spiritual growth.When the heat comes up, it will dry up and die.
人の心も同じで、聖霊なしでは霊的成長を維持していく水分を保つことはできないんです。暑さがやってくれば乾いて死んでしまいます。
With the Holy Spirit's help, our hearts can change and hold the moisture that will help us bear fruit.
人の心は聖霊の助けがあって初めて変えられ、そして実を結ぶための水分を維持することができるんです。
Thirdly, the thorns represent a hidden danger.
三つ目に茨というのは隠れた危険を意味します。
The thorns grow up next to the plants. They grow faster. Their growth looks impressive, but they are not the kind of plant that produces a good harvest.
イバラは植物の横、隣で成長し、その成長は早く見事ですが、良い収穫となる実は結びません。
They are the false prophets which lead false ministries. They draw people away from the truth.
これが本物ではない働きに向かってしまう偽の教えなんです。
We need to rely on God to give us discernment to keep us away from them.
偽の教えは人々を真実から引き離します。私たちは偽の教えから離れる洞察力を神に与えてもらうことも大切なのです。
Fourthly, we learned that the thorns, as aOutgrow the good plants, eventually they'll block their light and take away all their nutrients, suffocating them.
四つ目に、イバラは良い植物よりも早く大きくなってしまい、太陽の光を遮り、良い植物の栄養までもすべて奪ってしまいます。
In the same way, if we remain in a false ministry, it will drain away all of our spiritual life.
つまり、窒息させてしまうのです。これと同じように、私たちも偽のミニストリーの中にとどまっていたら、霊的生活は乾ききってしまいます。
We need to get out of those before they suffocate us.
窒息してしまう前に、そこから出ることが必要です。
In today's verse, Jesus talks about the good soil, how it yields a good harvest.
それでは、今日の御言葉の中で、イエスは良い土について話されています。
He also encourages people to listen to God's word.
いかに良い土が良い収穫を生むかということです。イエスはまた、人々に対し、御言葉に耳を傾けるよう励ましています。
There are three principles we can learn from today's passage.
今日の箇所から3つの原理原則を学べます。
Let's look at these now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, I want us to examine having the right heart.
一つ目の原理原則です。良い土の原理原則です。正しい心を持つ、正しい心を持つ。
The first part of verse 8 said, Still other seed fell on good soil.
今日の御言葉8節に、別の種は良い地に落ちとあります。
We note here that the qualityOf the soil, it is good soil.
ここで言っているのは土の質です。良い土の質です。
The quality of the soil is an important factor in how a plant will grow, and this was even more important before the use of chemical fertilizers and soil conditioners.
土の質というのは植物の成長に関わる大切な要因です。化学肥料や添加物での調整以前に重要な要因です。
And the condition of the ground is a metaphor for the condition of our heart.
この土の状態が人の心の状態の隠喩なんです。
The bad heart will result in hardship, both physically and spiritually.
良くない心は物理的にも霊的にも苦痛をもたらすのです。
Let's turn to Leviticus 26, verses 18 to 20.
では旧約レビ記を見ます。レビ記26章、出エジプト記の次です。26章18節から20節です。26章18から20です。
If after all this you will not listen to me, I will punish you for your sins seven times over.
もしこれらのことの後でもあなた方が私に聞かないなら、私はさらにあなた方の罪に対して七倍も重く懲らしめる。
I will break down your stubborn pride and make the sky above you like iron and the ground beneath you like bronze.
私はさらにあなた方の力を頼む高慢を打ち砕き、あなた方の天を鉄のように、あなた方の地を青銅のようにする。
Your strength will be spent in vain because your soil will not yield its crops, nor will the trees of your land yield their fruit.
あなた方の力は無駄に費やされる。あなた方の地はその産物を出さず、地の木々もその実を結ばないであろう。
On the other hand, the good heart is the precondition of bearing fruit spiritually.
良い心というのは霊的な実を結ぶための前提条件になります。
Bearing fruit spiritually can also have physical benefits in this lifetime as you experience true peace, that is God's shalom.
霊的な実を結ぶとは、真の平和である神の平和という物理的利得をももたらします。
Some people like to think, to just think of this as in terms of monetary blessings, but this is a little misguided.
ある人々は神の平和というのを金銭での祝福ということだけにとりますが、それは心得違いです。
True shalom is experienced when we find peace and contentment in all circumstances.
真の神の平和とは、シャローム、神の平和とは、私たちがどんな状況の中にあっても、平和と満足を見出せる時に体験する平和です。私たちがどんな状況の中にあっても、平和と満足を見出せる時に体験する平和です。
Let's read Philippians chapter 4, verses 9 to 13.
では、ピリピ人への手紙4章9節から13節を見ます。新約ピリピ人への手紙4章9節から13節です。
Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice, and the God of peace will be with you.
あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば、平和の神があなた方と共にいてくださいます。
I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned but had no opportunity to show it.
私のことを心配してくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって非常に喜んでいます。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。
I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content in whatever circumstances.
乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。
I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content and in every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want.
私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。
I can do all this through him who gives me strength.
私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。
How is the condition of your heart?
あなたの心の状態はどうですか?
Are you experiencing God's peace as His word grows in you?
神の言葉である御言葉が心の中で育って、神の真の平和を体験しておられますか?
Or are you finding that His word is not growing in you at all?
それとも御言葉が自分の心の内で全く育っていないと気づかれていますか?
If you've never yet experienced God's shalom, ask His Son Jesus to come into your heart today.
神の平和をまだ味わえておられないのなら、神の一人子イエス様を心のあなたの心の中へ今日お迎えするのです。
He will give you peace and change your heart.
イエス様はあなたの心を変え、神の平和を与えてくださいます。
Your heart will become good ground that receives God's word.
イエス様があなたの心を良い土地、良い土にしてくださり、神の言葉があなたの心の内で育ち、実を結ぶのです。
And lets it grow inside and bears fruit.
実を結ぶのです。
Ask Jesus into your heart today.
イエス様を今日迎え入れるのです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, I want us to look at bearing fruit.
二つ目、実を結ぶです。実を結ぶ。
The second part of verse 8 says, It came up and yielded a crop 100 times more than what was sown.
今日の御言葉8節に、生え出て、種が生え出て、100倍の実を結んだとあります。
As I read these words, I started wondering what the people would have been thinking as they heard Jesus speak them.
ここで私は イエスがこの例えのことを話されたとき、人々は何を心に思っただろうかと思い巡らしました。
Is there anything in the scriptures, the Old Testament scriptures, that they would have been familiar with?
旧約聖書のどこかに人々がよく知っているところがあり、それを思ったことでしょうか。
And as I started thinking these things, a passage in Genesis about God blessing Isaac came to my mind.
この私の心に浮かんだのは、神がイサクを祝福した創世記の内容でした。
Let's read it now.
ではそこを読みましょう。創世記26章
Genesis 26 verses 12 to 14、
12節から14節です。26章12節から14節です。
Isaac planted crops in the land, and that same year reaped a hundredfold, because the Lord blessed him.
イサクはその地に種をまき、その年に百倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。
The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy.
こうしてこの人は富、ますます栄えて非常に裕福になった。
He had so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him.
彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。
The crop.Or fruit Jesus is referring to is a spiritual harvest, but Isaac's one was a material one with a spiritual purpose.
イエスが語られた例え話の実というのは霊的収穫を指すものです。霊的収穫を指しています。今読んだイサクに対する祝福は物理的な祝福ですが、霊的な目的のためのものでした。
For God chose to bless Isaac, the child of promise, so that through him the great nation of Israel would be formed, which would bring us Jesus.
つまり、神はイサクを約束の子として祝福するために選び出し、彼を通して偉大なイスラエル国家を作り、そこからイエスが出てくるように道を作られたからです。
There's an additional hint in here as to what the yield might be referring to.
それから種が生え出るという言葉が意味するもう一つのこととして、
See, Isaac's initial blessing was a hundredfold yield in his crops, but the wealth that came from it was in flocks, herds, and servants.
イサクに対する当初の祝福は種からの100倍の収穫でした。でもそこから得た富というのは羊や牛の群れやしもべたち、数多いしもべたちと広がったのです。
Flocks and herds are symbolic of God's people, and the servants are the shepherds or the leaders of this flock.
この羊や牛というのは神を信じる者たちを表しています。しもべたちというのは羊飼いまたは指導者を表します。
When your heart is right, then in time you will bear fruit That is drawing others into his flock or his kingdom.
あなたの心が神の目に正しくあるなら、時が来てあなたも実を結びます。つまり、あなたを通して人が誰かが神の群れである神の御国に引き寄せられるということです。
Let's look at John 15, verse 16.
では、ヨハネの福音書15章16節を見ます。ヨハネの福音書15章16節です。
You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last. And whatever you ask, and so whatever you ask in my name, the Father will give you.
あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。
We have been given a commission to reach the world and make disciples.
神に選ばれ、神を信じた者たちには、世界へ出て行き、弟子を作るようにと委任されています。
As the word of God grows, as the word of God works in our lives to change and transform us,We begin to draw others to Christ.
神の言葉は人の人生の中で働き、その人が作り変えられ、そして作り変えられたその人を通して他の人がキリストへと引き寄せられるということなんです。
Sure, not all of us are gifted evangelists.But each of us can make a difference in the lives of others by showing Christ's love to them.
もちろん私たち全員に伝道者としてのギフトが与えられているわけではありませんが、皆一人一人がキリストの愛を示すことで他人の人生をより良くしてあげられるのです。
Let the word of God work in your hearts so that you bear much fruit.
あなたの心の内で御言葉に働いていただくのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at being attentive to the word.
3つ目です。神の言葉を注意深く聞く。神の言葉を注意深く聞く。
The third part of verse 8 says, When he said this, he called out, Whoever has ears to hear, let them hear.
今日の御言葉8節に、イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のあるものは聞きなさいと叫ばれたとあります。
Jesus finishes telling the parable with a call to be attentive to the word.
イエスは神の言葉を注意深く聞きなさいと叫ばれて、この例え話を終えておられます。
Not everyone is going to listen, but some will.
全員の人は聞かないでしょうが、聞く人はいるんです。
Not everyone who we share the gospel with will accept Christ, but some will.
福音をシェアした人全員がキリストを受け入れることはなくても、受け入れる人はいるんです。
Sometimes we go through hard times when it seems no one is listening, but we keep going knowing that in due time the harvest will come.
福音を語っても誰も耳を傾けていない苦しい時はあります。でも時が熟して実がなる時が来ることを心して語り続けることです。
Galatians 6 verse 9.
では最後の御言葉、ガラテヤ人への手紙6章9節を見ます。ガラテヤ人への手紙6章9節です。
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。
Jesus has told us there are four kinds of ground.
この例え話でイエスは私たちに語られています。
Four different
四つの種類の土地があるということ、四つの種類の土があるということです。
Four different ways that people respond to the word of God.
四つの種類の土とは神の言葉に対する人間の四つの異なる応答の仕方のことです。四つの土の種類、それは神の言葉に対する人間の四つの異なる応答の仕方です。
As we have examined in this series, we can't tell at first what kind of response we'll get from someone when we tell them the word of God.
私たちに分かるのは、人に神の言葉、福音を伝えるとき、その人がどんな応答をするかは最初予測できないということです。
However, there will be results which will make the efforts worth it.
けれども、結果は必ず来ます。努力は報われるのです。
That's what I think Jesus wants us to be attentive to, the patient endurance.
イエスが私たちにこの例え話を注意深く聞いてほしいこととは、それなんだと私は思っています。つまり、辛抱強く、忍耐強くということです。
Keep sowing His word, and in due time, you will see the harvest.
神の言葉をまき続ければ、時が熟して収穫を見る時は来るんです。
アーメン。
アーメン。